タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパーター アウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパーターアウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーアウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーエーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラエーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラエーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード
見た心行漢字
在菩
薩行人般若波羅蜜多時所見語音
乃至
如意細工薬師
ャリシシキフイクイシキシキソクゼククソクゼシキジュソギョシキニョゼシャリシゼショホクソフショフメツフクショフゾフゲンゼコクチュムシキムジュソギョシキニビゼシンニムシキショコミソクホゲンカイナイシムイシキカイムムミョヤクムム
ミョジ
ナイシムロシヤクムロシジンムクメツノムチヤクムトクイムショトコサタエハンニャハラミタコシムケゲムケゲコムウクフオンリ
ー一切
天道無所苦行涅槃三世諸仏へ般若
波羅
蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高智
般若波
羅蜜多勢大人衆勢大名衆上州税務等の州の上一切苦心実不幸
公説
般若波羅蜜多州即説州圧
や
てやて波羅やて
波羅
僧やて坊地蘇我伽
般若心経
僕はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを
聖願度は、の話の後に、ね、終わりに読みますので、はい、どうぞ今から、ね、1時間ちょっとお話ししますので、どうぞゆっくりなさってください。 ですか。はい。はい、そしたらね、今日もまたちょっとお話ししていきます。何、また撮るの？じゃなくて。はい。ですね、今日はね、涅槃接心の、中日です。ね。で、それで、いつも言ってますように、涅槃っていうのは2月の15日、これはまあ東アジアの伝統ですね。で、まあ、東アジアの伝統といっても普通こういうのは旧暦でやるので、日本以外の中国、韓国、台湾、ベトナムもそうですね、旧暦の2月15日に涅槃をやります。でだけど、まあ、日本だけが旧暦をほとんど実用的には使ってなくて新暦のみでやっているので、お寺ですらもですね、日本の仏教の寺ですらも新暦で動いてますね。だから新暦の2月15日が涅槃会っていうのは実は日本だけです、うん、まあ、だから新暦の2月15日が日本だけで涅槃をするっていうのは非常に象徴的ですよね。まあそうなんだけど、涅槃会って一体何なんですかとかね、なんかいきなり、まあだからまあ、いろんなレイヤーがあって、世間で涅槃会って一体何なんですかのレベルじゃないですか、ね、涅槃というのはもちろんお釈迦様がお亡くなりになった、ね、を、ね、涅槃に入られたっていう。でだからお釈迦様が亡くなられた、日を、だからお釈迦様の生まれた日、お悟りになった日、なられた日、それから亡くなった日、この3つがね、仏教徒にとって大事だっていうのがまず最初にあって、でじゃあそれはいつなのよっていう話になって、でそれで2つに分かれて3つに分かれるか、ね、チベットもそうだから、ね、南方仏教だとね、その生まれた日、悟られた日、亡くなった日がみんな同じで、ベサカのね、5月頃の満月の日ですね。だけど東アジアの伝統だと生まれられた日が 4月の8日で、悟られたのが12月の8日で、亡くなられたのが2月の15日っていうね。っていうのがまず そこで整理できるでしょ。それでだけど昔は、旧暦全部やってたから、2月の15日っていうのは大体、今だと4月ですよね。でそれで、まあ桜の頃となって、そこで初めて西行さんのね、どうせ死ぬんだったらば、キサラギの満月の時に死にたいっていう、歌がそこから生まれるわけですよ。いいですね。だからそれは、キサラギの満月の日は、キサラギの望月の方ね、は、だから4月の、今だと4月でちょうど桜が咲いていて。でそれともちろん、2月の15日っていうのは、お釈迦様が亡くなられた日っていうのをかけてるわけです。一応そのぐらいは抑えてくださいね。そうじゃないと涅槃会、涅槃何なんですかってね、って話になっちゃうから、ね、一応それを踏まえた上 でしかも、2月15日の涅槃会ってしてるのは東アジアだけなんだけど、その中でも他の国ね、中国、韓国、台湾は旧暦だからまた違って、でだから新暦の2月15日に涅槃会をお祝いしてるのは日本だけだっていう、またちょっと日本独自のねスタンスが出ちゃうんですけどね。はい。で一応私がなぜこういうことをくどくど言うのかっていうのが、まあ、今日の主題と、まあ、ちょっとつなが、まあ、あんまりつながらないです。つながるのはその何ていうか、全体図が見えてないと物事はよくわからないじゃないですか。全体図、その歴史的な全体図とかね、だけどこれに関しては、特にスピリチュアルとか仏教とかね、なんかあまりにも基本的な知識も何ていうかな、感受性も何もなくて、でただいきなりなんか、いきなり「はい、ヴィパッサナ瞑想があります」っていきなりやぶから棒に出ちゃうわけですよね。いきなりやぶから棒に何とか瞑想がありますって、ね、出ちゃって、一体それ どういう文脈で、どういう歴史的文脈でどうなってるのよっていうところが全然はっきりしなくて、ではっきりしないまま 例えばそれがもう本当に典型的なビルマのテラバダ仏教の流れの中に位置づけられたビパサナ瞑想だっていうのはちょっと勉強すれば分かることなんだけども、だけどビルマとかテラバダとか言わないで、なんか科学的な観察の方法なんて言われちゃうと、なんかいきなり宙に浮いちゃうじゃないですか、ね、でそれでもってなんかそういう瞑想じゃあで私がその後知ったのは、そういう瞑想センターに来ている人たちがみんなちゃんと、あ、これはビルマの寺田仏教のヴィパッサナ瞑想をやってるんだなって自覚があるかっていうと全然ないんですよね。本当やぶから棒に宙に浮いちゃって、でそれで全くその自覚がないままにその人は同時になんかスピリチュアルなことをやってるとかね。だからそうするとなんか自分がやってることの文脈も歴史的文脈も何もないままでなると、そうするとテキストを一つ読んだってわからない。なぜ？だって一応その例えばヴィパッサナ瞑想は一応ビルマのテラバダ仏教の文脈の中ってことはどういうこと？ビルマのテラバダ仏教の世界観の中っていう話なんですよ。その世界観については、そのヴィパッサナの先生は語らなかったとしても、語るのはヴィパッサナのやり方だったとしても、その裏にあるのが、背景にあるのは、背後にあるのは、基本にあるのが寺田仏教の世界観だから、だからこの語られてない部分が本当に大事なわけ でこの語られてない部分が何も分かんないままでヴィパッサナしても自分が一体何をやってるのかもよく分かんないっていう、ね、話になる。だから私はくどくどくどくどこういう文脈で、この文脈だったらこういう世界観を実は持ってるんだよ、だけどこの世界観を持っている限り、例えばだから浄化っていうのがこういうふうに考えるんだよとかね、こういうところをはっきりさせないとやっぱりわけわからなくなっちゃうんですよ、何もかもね。だから私が今くどくどくどくどそこら辺を全部交通整理して、ね、まあでも大体これも整理し終わったかなと思って、だからその上で今もう、まあ、そういうことは一応抑えて、一応みんなそういうこと全部頭に入った上で、でもじゃあ瞑想って一体何なのよ、ね、まず心っていうものがあって、24時間止まらない心があって、じゃあそれをどうするのよっていうような、もう誰にでも分かるようなね話を、できるようになってきました。ね、まあそういう話ですね。だからまあちょっと涅槃のから脱線しちゃったんですけども、そういう涅槃、2月15日で涅槃へっていうことだけでも一気にこうやってね、いろんな文脈が分かって、西行さんの歌までの意味まで分かりますからね。それを抑えた上で、やってほしいということですね。でそれで、今朝も言いましたけど、今ね読んだばっかりの、パリ語と般若心経、ね、なぜそれを読んでるのか、これ別になんか気まぐれに選んでいるわけではなくて、これもやっぱり一方案のスタンスをはっきりと表すためにねやっているわけで、で一方案のスタンスっていうのが、まあ一応3つのレイヤーから考えてもらっていいんですけども、で一つがね、まずはお釈迦様とつながるっていうね、お釈迦様とつながる、女仏教なんだか当たり前じゃないですかってね言うかもしれないけども東アジアの文脈の中で全然そうじゃないですね。これもまあいろんな国のお寺の訪ねて、なんていうかな、南方のタイとかビルマのお寺を訪ねて、それからチベットのお寺を訪ねて、それから中国とか台湾とかで韓国のお寺を訪ねて、そして京都や鎌倉のお寺を訪ねた時に、こういうことだったのねっていうのが分かるんですよ。でどういうことかっていうと、そのなぜ私はこんな仏教なんだ、お釈迦様とつながるの、こんな当たり前じゃないですかってどうせ言われるのは当たり前なんだけど、 なぜお釈迦様とつながるのに、そんな当たり前のことをわざわざ言わなきゃいけないのかっていうと、つながってないからですよ。つながってない。どういうこと？本来だったらば、仏教というのはお釈迦様とつながっている、のが、それはもうタイ行が、ビルマ行行が、ね、ちゃんとブッダというものが、一番ど真ん中のところに祀られている。ね、でそれ以外に、まあ、多少 たくさん祀られていても、 あくまでもそれは何が中心で何が副か、主と副がはっきり分かっているわけなんですよ。だから主はあくまでもお釈迦様である。これがテラバダの国行ったら常識で、でじゃあチベットはどうなのかってね、私も本当はチベット行ってなくて、インドネパールにあるチベットのお寺しか行ってないんだけど、そこでもやっぱりブッダが中心なんですよ。まずはブッダが、ブッダホールというものがあって、ブッダがいらして、でそしてそれと別の建物のところに観音様がいらしたり、文殊様がいらしたり、あとね、密教ですから、まあいろんな、なんとかなんとかってね、まあマハカーラでしたっけね、すごいものがね、行僧が、密教の神様がね、いらしたりがあって、だけどもそれもやっぱり主と副がはっきりしていて、あくまでもメインのところにはお釈迦様がいらっしゃる。でそして韓国行っても、これも本当その通り、私韓国仏教結構好きなんだけど、韓国行ってもやっぱりメインのところにちゃんとお釈迦様がいらして、でそして、観音様がいたり、阿弥陀様がいたり、地蔵菩薩が いらしたり、そういうお堂がメインのとこからはずではないところに建てられている。だからあくまでも仏教っていうのはまずお釈迦様なんだなっていうのが韓国では常識としてあるし、チベットでもあるし、密教の国であってもね、でテラバダの国でも、当たり前としてある。なんだけど日本へ来ると途端になんかそこら辺が危うくなっちゃって、でいわゆるの本尊さんっていうのがね、がいらして、本尊さんがいきなり観音様で、本尊さんがいきなり地蔵菩薩で、ね、建長寺がそうですね、だからそのお寺に入っていって、メインのとこに入っていきなり地蔵菩薩がいらっしゃる、いきなり観音様がいらっしゃる。じゃあお釈迦様はどこよ、どこにいらっしゃるのって言われると、まあ、もちろんお釈迦様は必ずお祭りしてあるけども、ちょっと別のところってね。でそうするとなんか何が主で何が副かっていうのが分かんなくなってしまうのもしょうがないかなっていう気がしますね。まあそれはたくさんのアジアの仏教国を見て回れば、大体日本の位置づけっていうのが分かってくるはずなんですよ。でそうなので私がなぜお釈迦様とのつながりを強調するかっていうのは、そんな仏教なのが当たり前じゃないかと思われるかもしれないけども、その当たり前な部分がね、あんまり発揮してなかったからそれをする。まあこれはもうちょっと私のこの十何年来の課題でしたけどね。まあこれはもうほぼ完成したからね。これはもうこの先ちゃんとやっていくだけで。でそれでその時にパーリ語のね、お経をみんなで唱える。でそれで、まあ、これも、今朝も言いましたけど、ね、ブッダモタサラとかね、ブッダンサラナンガッチャーミーって言った時に、やっぱり本当に世界に広がっている、仏教徒の人たちとのつながり、強いつながりをそこで感じられるかどうかですね。で多分日本でブッダンサラのそんな聞いたことないぞって話になっちゃったりね、なるんだけども、まあね、今回インド行って来てくれた人が経験したようにね、ブッダンサラナンガッチャーミっていうだけで、まあインドの仏教徒の人たちと一気につながれる。だってみんな同じお経を、ね、読むから。その感覚なんですよ。だから世界に広がっている、仏教のサンガとつながっていく、そうですね、 その感覚ですね。これがあって初めて自分が今やっていることの位置づけがはっきりする。ブッダ皿なんで初めて聞きましたとかね、仏教って何ですかとか言われたらもうそれまでなんだけど、まあ一応そういうことを踏まえた上でね、いいですね。はい、でそれで、それが一つのレイヤーですね。でもう一つ、あの般若心経、これちょっと簡単にまとめるけど、般若心経を読んでますね。般若心経って見ればお分かりのように、これ中国語なんですよ。中国語ですね。だ当然 なぜかといえば、あの元々のインドのサンスクリットから中国語に翻訳されて、で中国語に翻訳されたものが日本に来たっていうのは歴史的事実ですね。だからあの東アジアは文字を共有してますから、中国語の文字を日本でも韓国でも中国でもそれを読んできたっていう歴史があるわけですね。だからそのなんていうかな、あの東アジアとしてつながっているって、その感覚ですね。でそうなんだけども、これはね、日本の人はもちろん台湾の人ですらあのピンと来てなくて、なんていうかな、台湾の人って私らが漢字読めることはあんまり読むとびっくりするっていうね、何なんだよっていうようなあの話が、まあ、あるんですけどね。つまり私らがもう子供、中学の頃は論語とか、ね、なんかを読んできて、まあ、いろいろ解離典とか使いながらだけども、ね、あのそれを、読んで、まあ、見れば意味はわかるっていうね、いうことがどうも台湾の人なんかにはピンときてない。まるでなんかアメリカ人が論語を読んでるのをびっくりするような感じでね、あの、まあ、そういうふうに東アジアってなんかお互いにこれだけ共有なものを持ってるのに、あのバラバラになってきたっていう歴史があって、ね、まあだからそれをまあなんとかしようっていうようなことです。まあ今日はちょっとそれが次第じゃないかさっといきますけど、ね、でそれプラス、だけど中国語だけでもそれを私ら漢字在菩薩って、これはもう完全に日本語読みですね。あのまあ音読みだけども、これは完全に日本人にしか通用しない読み方で、ね、韓国の人も、中国の人もまた別の読み方をします、ね、だから私らは般若心経を漢字在菩薩って読んだ時に、私らは中国語を使っているということだけども、同時にそれを日本語として読んでるということね。この2つのレイヤーがあるということね。これをきちんと押さえましょうということですね。でそうすると東アジアとしてつながっている、だけども日本独自の発展をしてきたっていうね、この2つが抑えられる。だからまああのこの一方案で採用しているお経をだけでもね、この3つのレイヤーがきちんとはっきり分かるし、それをはっきりさせるためにわざとこのお経を使っているっていうね、そこを言いたいですよ。でそれで、その漢字在菩薩っていうふうに日本語で読んだときに、なんていうかな、これはもう本当この間ね、あの薬余計のあの教諭行ったんだけど、ご祈祷行ったんだけど、あのそれをまああの続々と太鼓でどんどんどんどんって見ながら読むね。でそれで、お遍路さんする時も般若心経をお寺行ったら開けるね。そういうふうに、日本の本当にスピリチュアルな生活の中に入ってきているものですね、般若心経というものが、ね、般若心経を読むことによって、そういうものと深くつながっている、つながることができる。でそうなんだけど、般若心経なんか全然縁遠いのが今の人たちみたいですね。あのでそのそれと縁遠いっていうところに今の我々の非常に特殊な状況があって、でその特殊な状況っていうのを私らが何回も何回も特殊だ特殊だ特殊だって言ってるのは、特殊な状況にいるっていうことをまず本当に自覚しなきゃいけない。なぜぶった切られたからですね、文化的伝統を、ね、で文化的伝統をぶった切られて、本当に私は精神的な孤児になってしまった。 で孤児でもう親と離れちゃったから、親がいたってことすらも分かんなくなってしまったようなもんなんですよ、ね、でそれがもうぶった切られた後に生まれちゃった人間にとってそれほど豊かなものが存在してたってことすらもなんか全然想像がつかない。その時代に生まれて、で自分が生きてる間にそのある伝統がぶった切られたのを経験したならば、昔はこういうものがありました、でも今はなくしましたってわかるけども、でもそういうことが起こった後に生まれちゃった世代はそれすらもわかんない、ね、その悲劇じゃないですか、ね、だからなんていうかな、私羽根修なんか全然考えられませんなんて言ってほしくないんですよ。あなたが羽根修と関係ないって感じるのは、あなたがそれはそれだけ豊かな伝統が壊された後に生まれたからそう感じるんであって、その自分の生まれた状況の特殊性というものを本当に感じてほしい。でその後でもう一回どういう伝統が壊されてしまったのかというものをきちんと調べて、見ていくという、ね、ことが本当に大事だと思います、ね、でそうすることによって私らはもっともっと、日本の深い、ね、スピリチュアルの伝統とつながっていける、まあ、この間ちょっと建長寺さんでお国祈祷を聞きながら、ね、そんなことを感じて、で私らがねこれもずっと言ってきたように、日本のスピリチュアルな伝統ともう一回つながっていくっていうのがこの一本案でやってることの狙いの一つです、ね、そこを抑えてほしいですよ、ね、はい。それでね今日はねちょっと今日の話、今日はね、この接心中も言ってたんだけども、せっかくいいとこまで行ってんのに、瞑想を途中でやめてしまう、人があまりにも多すぎるんじゃないのって思ってんですよ、ね、でそれでなぜそうなのっていうところをね、ここをこの接心中にいろいろみんなと話し合ってきて、まあ、いろんなことが分かってきたんで、今日はねそれをちょっとお話ししたいと思ってます。でそれで今日のタイトルはこれもパクリなんだけども、めげない逃げない諦めないっていうふうにしますね。でこれはもともとはね、これもはっきり言いますよ、ここから来てますってね、めげない逃げないくじけないっていうね、これはこれを今、去年ね、去年の6月に、気仙沼へ行って、気仙沼に地福寺ってね、大地の地に福、幸福の福ですね、地福寺というお寺が、臨済宗のお寺ですけどもね、があって、でそこの、住職様にお会いして、でそれでまあこの巾着をいただいて、まあ、私今これ、iPad ミニ入れるのを使ったんですけども、でこれまあダルマ絵ですね、ダルマ絵で、まあ、そこはね気仙沼の市内の入り口のあたりに位置して、で海から、どのくらいだろう、1、2キロぐらいかな、ちょっと高いですけども、まあ津波がまともに襲ったところで、ね、そこのそのお寺とその周りに檀家さんがたくさん住んでいらして、それが全部何にもなくなっちゃって、で本当に多くの檀家さんを亡くしてしまった、今60年配の住職さんですけども、まあこの住職さんもう一時期はダメかと思ったんだけど、リザ州の仲間の人たちが助けてくれて、まあ今はもう一回お寺をね、作り直してないんだけど、きれいにし直して、で本堂の本当に天井の高いところまで、津波の水が来て、で本堂のものを全部流されてしまって、ね、だけども今は本当にきれいに修復して、私が言ってこれ新しくお寺建てたのって思うぐらいきれいになってます、ね、でそこの、住職さんと、地福寺さんとお話をして、でそれで、まあ、どういうことが本当に起こったのか、で今どういうふうに思っているのか、 ということをいろいろしたんですけども、まあその時ね、住職さんが、まあ、旦那さんを足してね、励ますためにめげない逃げないくじけないっていうのを標語としてさあみんな頑張っていこうってねやって、まあ、非常になんていうかな徳のある住職さんなんてね旦那さんから愛されて周りの人から愛されてで、みんな集まってきてで、まあ、その住職さんを中心にねなんとか、もう一回盛り返そうっていう、ね、気持ちでやってるとみたいですね。私ら5、6人で行って、ね、みんなちょっといろいろショック受けたんだけどあまりにももう目の当たりにしたんでね、まあちょっとそういう意味を持ってこの巾着を、大事に使わせていただいてるんですけども、ね、でそれでまあでも今日はちょっとめげないとねくじけないって、まあ、ほぼほぼ同じ意味なのでそこをちょっと変えて諦めないにしてめげない逃げない諦めないっていうね、まあこれはその津波でやられた被害者だけじゃなくて、まあ、今の瞑想やってる人に私はねめげない逃げない諦めないっていうことを申し上げたいと思ってますね。はい。でそれで、でどうして途中で本当に諦めちゃうのか、ね、じゃあそれをどうやったら防げるのか、ね、っていうようなことをだけどもそこをめぐってあらゆる問題が あるので、ね、一つ一つ解きほぐしながら今日はお話ししたいと。今日はね、まあ、そういうもう諦めないお前絶対諦めるなよって言ったらこれはもう道元禅師とかねもう得意中の得意の分野なんでね随文記の一節をちょっと読みますけどもね、まあはい、ですか。はい。でそれでね、今日の主題はめげない逃げない、諦めないですね。でこれは気仙沼の慈福寺さんからの標語をちょっとだけ変えさせて使わせていただいて、まあ、これは慈福寺さんに対するリスペクトも込めてですねやってますけども、でそれで さっきね日本のスピリチュアルな伝統とつながっていくってことを般若心経を読むことで込めているってね、言いました。で、なんていうかな、まあ、ここね、一方庵の座禅会、本当にいろんな人が来てくださって、本当に嬉しいですけど、まあ今日もね、新しい人来てくださってるし、ね。ただね、本当に一方庵で何をやってるところなのっていうのが、やっぱりちょっと、アンクリアっていうのがはっきりしないのがここ数年間あった。で私がそのまさにはっきりしない点をはっきりさせようっていう目的のためにこれだけずっと喋ってきたんだけども、でもどうしてもはっきりしないっていうのがあって、でこれはもうどうしてもしょうがなくて、構造上ね、構造上しょうがない、のでまあ、それを発揮させようとしてずっと喋ってきて、でもようやくもうはっきりしたんじゃないのかなっていうことですね。ですからなんていうかな、そのみんなが一方で何やってるのかよく分かんないって思うのはしょうがなかったんですよ。まあもうここは2007年の夏から本格的に毎週の日曜座禅会始めて、でもう今年の、夏で6年になりますけど、まあ今まだ5年半ぐらいですけどね、でそれをずっとやってきてようやくここで何をやっているのかっていうのがはっきりしてきただと思いますね。でどういうことかっていうと、 要するに あそこはこういう場所なのねって言った時によくわかるのは、あるカテゴリーに属しているとはっきりわかるわけですよね。あそこは要するに日本の禅宗のお寺なのね、で禅宗座禅教えてるのねって歯もはっきりするじゃないですか。ね、だからテラバダっていうのは日本にとってちょっとあんまり知られてなかったけども、でもここ十数年の間もう洪水のように入ってきましたから、もうそれも分かる。テラバダの中のメソッドやってるのねって、これでもう一応市民権を得ているわけですね。でだからテラバダって何ですかとかね言う人は、まあちょっとそれはまあちょっとそれは勉強不足であって、まあちょっとでも知ってる人はテラバダっていうのはもう一応常識として理解されるべきものであって、だからその程度の基本常識ある人だったら、あそこではテラバダ、そういうことやってるのねって、はい分かりましたになるわけですね。だからそれはそういうカテゴリーがはっきりするってことは、両方良い面と悪い面と両方当然あって、一応カテゴリーが一応頭の中にないと全部こんがらがっちゃうわけだし、ね、だけどもカテゴリーが頭の中にありすぎるとそれもまた本質を見失ってしまう、ね、っていうそういうなんていうかな、なんだけど、ただね、ただ今の日本の場合だとあまりにも仏教とかスピーチャーのこととかことに関する知識の絶対量があまりにも足りなさすぎて、オタクたちを除いてですよ、ね、そういうこと好きな人たちは、まあ、ものすごい大量の知識を持ってますけども、それはあくまでも少数の人たちであって、圧倒的多数があまりにも知識がなさすぎるっていうのがあるわけじゃないですか。ね、でそれなので、まあ、知識がなさすぎるというのはどういうことかというと、テラバーダと言っても、テラバーダ何なんですかってね、仏教って何なんですかってね、ぐらいの、ね、レベルの。だから、そのぐらいの絶対量があまりにもなさすぎちゃったから、わけわかんなくなっちゃう。だからそういう面では、一応の絶対量として、こういう仏教でほら、こういうふうに流れているでしょ。で、まあ、スリランカからビルマ、タイへ行ったのが、テラバダ仏教という流れなんですよってね。だけど日本はそれとは違うんですよっていうような、ね、ことが一応地図と年表とが頭の中に入っていないと何やってるのかよくわからない、ね。だからまあ最初は絶対量をきちんと増やすっていうのが多分日本にとっては大事なんでしょうけども、でも問題は一応ね、瞑想とか来る人たちはそのレベルの知識の絶対量はもうみんな得ているわけで、もし得てなかったとしてもちょっとその前をもうちょっと勉強してくださいとしか言いようがないですけどね。でそれで、ちょっと話始めましょう言いますよ。でそれで、でそれでやっぱり一方案というのが理解できしてもらえなかったというのが、その多少仏教を勉強した人たちで一応仏教の歴史の流れも分かっていて年表も地図も分かっている人たちにとっての方がかえって分かりにくくなってしまうというね、ことですね。でそれなぜかといったらば、私らがやっていることは今までのカテゴリーに属さないことだからですね。でまあこれはもうちょっとこれ今日の主題じゃないからちょっとさっといくけども、だからなんていうかな、そのこういう話を理解してもらえる前提条件をみんな持ってるのか持ってないのかが私もちょっと全然分かんない時があって、ある人は完全に持ってるし、ある人は全然持ってないしってね。でそれで、まあだから例えば今マインドフルネスっていうね、 マインドフルネス療法っていうのが今ちょっと、ブームになりかけてますけれども、そのマインドフルネスっていうものをめぐって、まあ、ここ十数年の間本当にいろんなことがあって、で、手洗い、あ、そうそうそう、行ってください、左行ってください、行って左ね、はいはい、でそれで、いやマインドフルネス何ですかって言われるとちょっと話としてまたあれなんだけど、一応それ分かったものとしてねやって、でそれが現代の禅仏教の中にはやっぱりなかったんじゃないかってね、それを思わず私もこれもこれについてはたっぷりと何時間も喋ったか今日話さないですけども、でそれでまあマインドフルネスっていうものがはっきりしなかったために我々こんなに混乱しちゃったんじゃないのっていうね、っていうことも散々言ってきました、ね、でそれともう一つがマインドフルネスっていうものを、なんていうかな、専門に主にやってきたテラバダの人たちですね、っていうのが、大量にあって、まあ一応この2つが歴史的な事実としてあるんだよっていうことを何て言うかな、言っとかないと、そんなこと私そんなことは全然何の関係もないけどもなんて言われてもちょっと困るんですよ。いや今日ちょっと来たの私ちょっとあれだからちょっと座禅したかっただけで、そんな寺場だがどうのとか禅仏教がどうのなんて言われて私何の関係もないんだけど何の興味もないんだけどもって言われたら、ちょっと私の話は多分全く何のその人の人生にとって何の意味もないでしょうけどもね。だけど私が今これを言ったらば、そのなんていうかな、結構これは重たい問題提起なんですよ。重たい問題提起で、なぜかって言えば、やっぱり日本の禅仏教という非常に歴史的にも重たい事実があって、でそれ、まあ、私自身がそこに属してた人間だし、でそれが日本文化のコアの部分にあって、ね、だから全部日本の禅仏教はどうだったかっていうのは非常にシリアスな問題なんですよ。私自身禅仏教は知らないし、禅寺なんかちょっとちょっと庭見るぐらいで、あんまりそこで何やってるのかもう興味もないし、なんていうわけにはいかないんですよ。なぜかといえば日本の禅仏教というのは日本文化の非常にコアの部分に属していているからですね。はい、で同時に、でそれでここ十数年の間にテラバダの流れの中でマインドフルネスっていうものが行われてきたっていう、この事実もやっぱり重たいものとしてあって、あ、そうなんですかって言われたら、まあそこそれまでなんだけども、一応そういうことがあって、でそうなんだけど、でそれでね、一般がどうしても分かりづらかったっていうのが、一応この2つのカテゴリーがまずあるっていうことを押さえてくださいね。これ歴史的事実として現在の状況として、ね、でそれ、まあ、例えば出版ってことを言えば、今仏教コーナーに並んでいる本もこの2、まあまあ、他のもたくさん並んでいるけども、主にこの2つのカテゴリーに属する本が大量に今出版されているっていう状況もあります、ね、でそれでじゃあ一本案って何なのよっていうところで、多くの人に誤解されたり理解されなかったりしたのはなぜかといえば、一方ではこの2つに両方とも属さないから っていうことですね。属さないから。でそれで、まあ、ここは全く新しい、カテゴリーを、これから作ろうとしているっていうことを頭に入れてほしいんですよ。ね、でそれでいやようやく話つながって、ようやくそれで話つながって、要するにねどういうことかっていうと、あの非常に簡単に言うと、日本のスピーチャルの伝統である、全仏教の中にはマインドフルネスっていうのは残念ながらどうも希薄だった、ないとは言わないけども希薄だった。でそれに対してここ十数年の間、寺場の国々からマインドフルネスが、輸入されてきた、直輸入されてきたっていう、この2つの事実があります。これ事実を言ってるだけで別に何の判断も言ってないですけどね。でこれをちょっとね頭に入れてほしいんですよ。あのじゃないと状況が全然わかんないから、ね、でそうなんだけども、今2013年の問題は何かっていうと、やっぱ輸入、直輸入だとまだそれ自分たちのものになってないよねっていう話じゃないですか。で直輸入のまで私らのあれは直輸入のままでいいのって話でもあるんですよ。直輸入のままでいいのっていうね。で確かに何かを本当に理解するためには直輸入をしなきゃいけない時期っていうのはありますよね。何でも物事っていうのは、ね、もうその生まれたての場所から一気にとにかく何も手を変えずに、加えずに持ってくるっていうね、それが非常に大事な時期も状況もあるのはその通りです。そしてそれがここ十数年の間日本で起こったことの本質だと思います。だけど今私らが、問題にしているのはその直輸入のままでいいのって話なんですよ、一言で言うと。で直輸入したものをもう一回どう解釈するのっていうね、消化するのっていう話 で消化するっていう時にいよいよ日本のスピリチュアルな伝統っていうものの中で消化しなきゃいけないんじゃないのっていう、そういう話です、ね、はい。でまあそれはそれでいいんですけども、それでね、で今日のテーマは、まあ、それともつながってくるんですけども、瞑想を、ね、せっかくやり始めたのになかなかうまくいかない、ね、でそれ でどうしてうまくいかないのっていうところに、この直輸入の問題がもろに出てきて、なんていうか、まあ、ちょっとねこれも散々話してきたことだから、今日は、まあ、さっと触れますけども、いいですか、まあ、こういう状況があるわけね。要するに瞑想始めた、ね、でなかなかうまくいっているように見えたんだけども、なんかどうしても続けられなくなってしまう、で、やめてしまうことがあって、でそれがちょっと、私の主観的に言えばちょっと多いんじゃないのか、ね、でそれでどうしてそれがうまくつながらないのっていうところ で今日は その点に関して2つのことをねちょっと今お話ししてるんですけども、一つは2つで、2番目の方が、瞑想がうまくいかない理由と、それとなぜ日本のスピーチャリティが大事なのかっていうふうにつながっていくんですけども、最初の方はねもうちょっと初歩的な話であって、でこれはちょっと随文記とも関係あるんですけども、 なんていうかな、結局その瞑想しなきゃいけない必然性っていうのがどれほどあるかっていうことですね。瞑想しなきゃいけない必然性っていうものが、で、ただそれが結局もこれも前も何回も言うけども、その人にとっての何番目のプライオリティかっていう話なんですよ。でそのプライオリティっていうのはどこに、はっきり出るかっていうと、スケジュール表にはっきり出ますよね。非常に簡単な話で、誰もがみんな真っ白なスケジュール表を持つわけですね。2月のスケジュール、3月のスケジュール、4月のスケジュール、ね、最初は誰だと真っ白ですね。でそれをスケジュールを埋めていく。どうやって皆さん埋めます？当然一番大事なものから埋めますよね。で2番目に大事なものを入れて、3番目入れて、4番目をちょっと無理して入れて、5番目をなんとか工夫して入れて、6番目をして、ともう大体もうスケジュール表いっぱいになってくるから、7番目8番目9番目に大事なものはもうちょっと入れる隙間がないですよね。でちょっとまあたまたま日曜日空いてたから9番目に大事なものを入れたんだけども、ちょっとなると他のものがあって、ああ9番目にこんなの9番目にぐらいにしか大事じゃないか、もうはいもうキャンセルってね、なってしまう。だから結局みんなのプライオリティに関する本音っていうのはやっぱりスケジュールのところに出ますよね。ですね。だから結局ね、ああちょっといろんな都合が悪くてとかなんとか言うけども、本当は都合が悪くてとか時間がなくてとか言うのは、本当はもちろん誰もが知ってることはいいわけであって、要するにはっきり言ってプライオリティが高くないのっていう、その一言じゃないですか。要するに瞑想の、私にとって瞑想っていうのはプライオリティが高くないんですっていうことを言いたいだけの話なんですよ。ね。で、それだからなんか勝手に諦めきれちゃうわけで、ね、それだからほんのちょっとしたことがあってもうやめちゃうしキャンセルしちゃうしっていうことですね。じゃあなんていうかな、そのまあ昨日も話してたんだけど、その簡単に諦めきれちゃうようなものなのかどうか、ある人にとっては諦めきれるものであり、ある人にとっては諦めきれないものであり、で、ある人にとってはそれを諦めるってことはどうしても考えられないことである。だからそれをやめるっていう選択は実はないっていうねない、だからやめようがないから続けるっていうね、ってことなんですよ。で、まあ昨日も、まあ、話してたけど、まあ私がなぜセッションをやってるかっていうと、セッション私がやりたいからなんですよ、実を言うとね。もうみんなを、皆さんを誘っちゃって皆さんを誘っちゃえば、朝4時にも起きられるしね、一人はちょっとなかなか難しいけど、隣に誰かがいれば起きざるを得ないとかね。で、一人で、ね、座ってたらどうせ寝ちゃうけど、まあ誰、みんなと一緒だったら寝ないとか、ね。そんな風にして、まあみんなに助けてもらって、私がね、一人セッションをやるよりか、はるかに楽だからみんなと一緒にやってもらってるってね。で、なんていうかな。もう、まあ私もこの世界30年、はい、30年以上になっちゃうんだけど、30年以上ですね、もうね、本当に。じゃあなぜ辞めなかったかっていうと、辞められなかったからで。で、辞めようと思ったらいくらでも辞めるチャンスはあって、でも辞めたって誰からも非難されないし、それどころかかえって称賛されるかもしれないし、だから私がこの30年間最優先してきたのは、とにかくこれを続けることを最優先して、で続けられる環境を選ぶ、でそういう環境がなかったら自分で作るっていうね、接心をする環境がなかったら接心を作る、できる環境を自分で作る、そして 橋本さんや中越さんを呼んで一緒にやるってねっていうあのことです。でなぜかって言ったら私にとって辞めるっていう選択がないから。だからあの辞めないために、続けるしかなくて、続けるためにもう具体的に続けられる条件を自分で作ってきたっていうね、っていうのが本音なんですよ、ね、でなぜそこで辞められなかったのか、そしてある人にとって辞められちゃうのか、ね、っていう話があって、ね、まあそれとまあ昨日もそのなんていうかな、あのそれとまあもちろんグルの話も絡むんですけども、その、ね、どなたかがグルっていうのは光なんだってこと言われて、まあこれはインドのねから見ると、でそれは本当にどういう光かっていうと闇夜に出会う光ですよね。闇夜にそういう光に出会う、だから闇もう闇、真っ暗闇で、真っ暗闇だから一体どこへ進んでいいのか全然分かんなくて、でそれで、ふらふらふらふら闇夜の中をさまよっていたところにポツンと光があるだけで、でそれでもう全てが一気に解決する、ね、だからその光に導かれてただ歩いていく、その光がどこへ導いていくかとかね、そんなことは分かんないけども、とにかく光があるだけでこの闇夜の中を今までさまよっていたのを、どうにか前へ歩ける、ね、それが光、闇夜に明かりにあったようなもんだってね、いろんなあのあさって読むね、あの有給言の中にもあったと思いますけども、ね、そういうふうに、まあ、普通ダルマはそうだと言いますけども、まあ、グルっていうのは完全にそうですね。でそうやって私もあの大学の終わりの一体何していいのか分かんない時に内間光晶っていう老子に出会って、それが本当光だったし、それからあのそれから20年後に、どうしてもビルマへ行かざるを得ない必然性が出てきちゃった時に、ね、パオクセヤドっていう人に出会って、それが、光と。っていうことですね。あのだから光に出会ったらば、その光に従ってただ前へ進んでいくだけですね。だからそれはもう前へ進まざるを得ない人にとって、どうやってその光に出会えるのか。で光に出会った時はもうあとはもうまっすぐその光に従うだけ。だからそれは前へ進まざるを得ない人にとってはですね。だけどどういうわけか、後退する、あるいは前へ進むのを諦める、そういう選択をできちゃう人がいる。でも本当に正直申し上げて私は理解できないんですよ。っていうのはなぜかって、私はもう辞めるっていう選択はなかった人間だから。だから辞めるっていう選択を迫られた時に、なんとかそれを回避して続けるっていう選択して、どこにも続けようがなかったら続けられる環境を自分で作るしかなくて、でだから自分で作ってきたんだけども、まあ、今まで2回作って、1回京成禅堂っていうね、あの禅堂を高知の山の中で1回作って、まあ、で2回目は一方はこれはまた ありがたいことで 親からちょっと今借りてるんですけどね、この場所はね、なんで一方庵っていう場所を、まあ、一方庵はもともと親が作った場所だけど、まあ、今それを借りてあのこの活動をねしてる、ね、だから、まあ、まあこの中身は私が今作ったものですけども、ね、だからそういう場所を2回作って、であとまあもう一回あのもうちゃんとしたものをもう一回作んなきゃいけないかなと思ってますけどね、あのちょっとこの一方はじゃちょっと全然拉致が開かないのでね、あのでそのもうそれが私の最後の仕事になると思いますけども、それはちょっと今慎重にね、先立つものもないのであのやってますけども、 あの先立つも寄付した方してくださいね。あのちゃんと講座を教えますからね。あのまあ、だからそういうふうに続けるためにあの場所を今まで2回作ってきて、でもっと本格的に続けるために3番目の場所をちょっと大きめな場所を作らなきゃいけないかなと思ってます。だから要するに何ていうか、私にとって辞める選択っていうのがなかったんですよ。だけどどういうわけか辞めちゃう人がいて、なんてそんなこと言ったら、その別にあの一般の人でね、ちょっとあの時々瞑想するぐらいでもあれだけど、でお坊さんでももうやめちゃう人、お坊さんそのものをやめちゃったり、お坊さんを続けていてももう瞑想することをやめちゃうとかね、いうのが多すぎちゃう。でそれでじゃあどうしてなのっていうね、とこですね。あ、だからやめる理由として、あの何ていうか、瞑想が瞑想メソッドの問題とかなんとかについては、これちょっとね、あの2番目の理由として話したけども、それはちょっと今まで散々話した話題だから、今日はちょっとあのもう時間ないから省きます。で1番目の話題だけに今日は集中して、要するに辞める選択が私なんかにはなかった。だから辞めろって何回もあの上から強制、周りが強制された時も嫌だって言って、あの、私は続ける。で、どこにも続ける場所がなかったら、自分で作るってね。そして、私は、結成前頭っていう場所と、一方案って場所を二つ作ってきたんだけど、あの、で、それで、だから、辞める選択はどうしてなかったのか、で、ある人にとってどうしてあるのかっていうね、ことについて、今日はそこだけにもポイント絞りますけども、それでね、これが、じゃあこれは昔の人はどういうふうに考えていらしたのか、これも本当にあの聖宝現像の2の16ですね、あの随文がある人は見てください、ね、これはもう本当にあの外宗の道場なんかだと、その指導者の人からもう徹底的に言われるポイントなんですけどね。あの、まあ、こういう話ですね。やわにのたまわく、個人の曰く、明日に道を聞いて、夕べにしすともかなりと。今、学童の人もこの心あるべきなり。皇后多少の間、幾度かいたずらに生じ、いたずらにしせしに。まれに妊娠を受けて、たまたま仏法に会えるとき、この身をどせずんば、いずれの小児かこの身をどせん。たとえ身を惜しみたりと、惜しみ保ちたりともかなうべからず、ついに捨てていく命を一日返事なりとも仏法のために捨てたらんは、陽光の楽因なるべし。後のこと、明日の格形を思うて、すべき世を捨てず、行ずべき道を行ぜずして、いたずらに日夜を過ごすは口惜しきことなり。ただ思い切りて明日の格形なくんば、飢え死にもせよ、凍え死にもせよ、今日一日どう聞きて、仏知に従いて、視線と思う心をまず起こすべきなり。しかると金馬、道を行事、縁故と一条なり。この心なければ、世を背き、道を隠するように様なれとも、なお尻足を踏みて、夏冬のエプク等のことを下心にかけて、明日、なお明年の活明を思うて、仏法を学せんは、万号戦勝学すともかなうべしとも覚えず。また去る人もやあらんずらん、尊知の一種、仏祖の教えにはあるべしとも思えざるなり。どうでしょうかね。まあ、そんなに難しい言葉じゃないから、まあ、今聞いててなんとなく分かったかなと思いますけども。あの、どういうことかっていうとね、まあ、これでいきなり論語が出ちゃうんですけども、要するに朝ですね、に本当の道を聞いて、ってことは本当に真理が分かって、たらばもう夕べに、その夕方ですね、もう死んでも構わない。で、道元で言われるのは、その修行者っていうのは同じ、このような心を起こさなきゃいけないんだよっていうことですね。だから、まあ、本当に真理が本当に分かったなら、もう死んでもいいやっていう、そういう気持ちですね。なぜ まあ、それでこれはもう仏教的考え方ですけども、まあ、我々は本当に、ね、輪廻を繰り返してきて、で本当に無駄に生まれて無駄に死んで、ね、それでたまたま、妊娠を受けて、でたまたま人間として生まれることができて、でそして仏教に出会えて、この身を度せずんばいずれの生にがこの身を度せんというこの考え方なんですよ。これどういうことかという、本当に我々無駄死にしてきたじゃないかっていうね、このなんか本当に今まで無駄なことをやってきたなっていうこの感覚ありますかね。無駄に生まれて無駄に死んできた、でこれがアジアの独特の感じ方ですね。これはビルマの人にもあるし、インドの人にもあるし、チベットの人も当然あるし、で生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、でろくなことやってこなかったなっていうね。でそれで、でどういうわけか、またまた人間として生まれることができて、こう人間として生まれることができたっていうのは仏教的にはとてつもなく幸運だからですね。でそれで人間として生まれただけじゃなくて仏教に出会うことができた、ね、だから幸運の上にも幸運なんだっていう、これはもう寺場の先生たちもチベットの先生たちも皆さんが口を揃えて言うことでしょ、ね、だからこの感覚なんですよね。うわーなんてラッキーなんだろうってね。で、うわーなんてラッキーなの、しかも今お坊さんの話を聞いてるしっていうふうにビルマのパコダでみんな思うしね、チベットのリンポチェたちの前でみんな思うわけですよ。こんなリンポチェの話を聞いて私はなんてラッキーなんだろうってね、思うわけですよ、ね、だからこう、ああなんて私ラッキーなんだろうと思ったら、そのそれこそラッキーチャンスを逃さないっていうのがあるじゃないですか。だから本当このラッキーチャンスを絶対逃したくないっていうその感覚なんですよ。だけどそれはなんていうかな、もうちょっと考え方が違うでしょ。つまりなんていうかな、もう人生の目的ってもうこうそう感じる人たちにとってはっきりしてるわけですよ。人生の目的というのは金儲けのためでもないし、なんか会社で偉くなるのでもないし、なんか綺麗な人やね、素敵な人と結婚するのが目的でもないし、もうはっきり言ってこの本当の自由を得るのが人生の目的になって、ね、そうじゃなかったらなんか綺麗な人と結婚できたら、ああ自分はラッキーと思うかもしれないけどね。だけどここで今言ってるのはもうそんなことじゃないんですよ。私はなぜこの人間として生まれて、今仏教に出会っていることはラッキーなのっていうのは、それも目的がある目的があるからでしょ。本当の自由になりたい、本当のまあ解脱っていう言葉はちょっと大げさすぎちゃうかもしれないけど、本当の自由を得たいっていう強い思いがあって、でその本当の自由を得たい、その条件としてまず人間として生まれなきゃダメじゃないですかね。でその上で人間として生まれただけじゃなくて本当に仏教に出会わなきゃダメじゃないですか。この2つの条件をもう満たしちゃっている、私はなんてラッキーなのっていう思いなんですよ。だから普通は人間として生まれたことも仏教に出会えたこともそんなにラッキーとは全然思えないのは、この目的が全然はっきりしてないからですよね。じゃああなた一体何のために生きてるのよっていう、そこいらへんなんですよ。これもうないじゃないですか、全然。私何のために生きてるのっていう部分が。何か分かんないまま、そのまま学校で、だんだん小学校、中学校、高校、大学って出ちゃって、何したらいいの、ああ、そうか、なんか一応世間で名の取った会社に入ればいいんだな、なんてね。で、就職活動しちゃって。で、あなた、それ何をしたいのよっていう時に、何をしたいのよって、本当に問い詰めたら、何もないですよね。正直言って。だけどこの人たちにはあるんですよ。何をしたいの？自由になりたいっていうね。自由になりたいっていう、そういう思いがあるんですよ。だから自由になるためにどうしたらいいの？まずちょっと動物として生まれたらちょっとしんどいですね。地獄に生まれてもね。 絶天上界に生まれてもちょっと楽しすぎちゃってダメでね。ちょっと人間ぐらいがちょうどね、ちょうどいいっていう、よくね、言いますね。で、しかも人間に生まれただけど、なんか遠いと、どこかに遠い生まれたら全然仏教もなくて。たま、その仏教があって、お寺があって、お坊さんたちがいて、で、その話を聞くことができる。わあ、私はなんてラッキーなんだろうって、ビルマの人も、チベットの人もみんな思うわけですよ。ね。で、みんなが、わあ、一方でこういう話を聞いて、なんでラッキーなのって覚えてくれたらいいんだけど、多分全然思えないから、もう来週来ないんでしょうけど、ね、で、思えたら来週来るじゃないですか。なんちゃって。まあ。で、その感覚なんですよ。ね。で、だから、これだけラッキーなことが重なっているんだから、今このチャンスを逃したらもう、無理だから、じゃあこのチャンスを大事にしようと思うわけね。で、それで、で、その、そう、それラッキーだと思うのはなぜかって言えば、その目的がはっきりしてるから、本当の自由になりたいっていうね。で、本当の自由になりたいっていう、ことのもっと前提条件としてどういうことを思ってるかというと、どんなに長生きしようなんて思ったってどうせ無理だからっていう、だから どんなに死ぬことから解放されたいなんて思ったらそれどうせ無理だから、あがては死んでいくことを計算に入れた上で本当の自由になりたいっていうそういう考え方ですね。だからね、瞑想をなぜ諦めちゃうのかというところから、ずいぶん話がかなりと大きくなっちゃってるんだけども、要するに、この人たちね、この今のこの13世紀の道元大臣が今話されていることと、まあ、今ビルマとかチベットみたいな非常に強い仏教国で言われていることは、もう全く感覚として同じなんですよ。でこれビルマ人チベット人からすればああその通りだってね、彼らは 100% うなずくんですよ。この感覚なのね。つまりどうせこの命なんてやがては終わってしまうじゃないですか、ね、どうせこの命なんてやがては終わってしまうから本当の自由が欲しい、ね、でその本当の自由を得るための条件が今揃っちゃってるから、なんでラッキーなの。だからそこでなんていうかな、そのもうやがてはこの体が滅びるっていうのはもう計算に入っちゃってるのね。だけどこれ普通計算に入ってないでしょ、今の人って入ってないんですよ。入ってなくてなんとかそこを逃れたいと思って、なんとか長生きするぞってしてね。だけどこの道元寺の話の中にはこの身が滅びるってことはもう計算に入っちゃってるんですよ。でそれに対するそれはもう計算の中の上でその上でもっと大事なもののためっていう考え方が出てくるのね。もっと大事なもののためにやがてはこの命をいつか捨てなきゃいけないんだから、ずっと持っていたいと思ってもやがては捨てなきゃいけないんだから、じゃあそしたらば意識的にこの命をある目的のために捨てようっていう考え方になってくるわけですね。これは現代の日本人は受け入れられない考え方です。なぜかといえばやがてはこの身が滅びるってことは計算に入ってないからね現代の人は、ね、でまあ確かに医学は発達してまあこの時よりかはるかに平均年齢が高くなっちゃってるから、あんまり30代でも40代もそんなに自分の死ぬことを考える必要もない。だけどこの時だったら30代でも40代でもいつ死ぬか分かんないっていうのがあったからもあるだろうし、ね、で、だから、ね、でここでまあね、でそこでね一体何が大事なのよっていうところで、自分の、結局ここは自分の命より大事な何かがあるんだよって話になってくるんですよ。 だから命より大事な何かがあってあるからこそこの大事なもののために自分の命を、使っちゃおうっていうそういう発想ですね。でだから、だからそこが逆転して自分の命を惜しむためにこの大事なものを捨てちゃったらばそれもったいないだろうっていうことなんですよ。でそれが、後のこと明日の活気を思うてすべきを捨てず行ずべき道を行絶していたずらに日夜を過ごすが口を敷きことなり、いやだって明日の生活があるからとかね、なんとかやってね、でそれで思い切って明日明日の活気なくば飢え死にもせよ凍え死にもせよ今日一日道を聞きて仏地に従って自然と思う心をまず起こすべきなり、叱るときんば道を行じ縁ことは一条なり。これどういうことかというと、どうせ無理でしょう。この命をずっと流れることは永遠にね。ってことは、やがては捨てなきゃいけなくなる。捨てたくないって言ったってやがては捨てなきゃいけなくなる。だったらば、それだったらば一番大事なもののために捨てちゃうっていうね。この感覚なんですよ。これは、現代の我々が一番持ちにくい感覚ですね。なぜ？やっぱり命が大事だ、命が一番大事だっていうふうに私らは教わってきちゃったから。でも命が大事だ、それはもちろん大事なんだけども、そんな簡単に捨てるべきじゃないんだけども、だけどやがては捨てなきゃいけないっていうのはその通りで、でその時に一体何のために捨てるのよって言った時に、こういう本当の真理のために、まあ仏、ここで仏とかなんかいろいろ言葉使ってるけども、もちろん真理のために自分が本当の自由になるために捨てちゃうっていうね。このなんていうかな、今日はプライオリティのことから話しましたけど、この価値観ですね。どこに本当の価値を置くのかっていうところなんだと思います。で、その、本当の価値を、本当に自由になるところに本当の価値を置いたならば、なんていうかな、もうそれにとらわれない生き方ができるっていうことですね。だからなんていうかな、今日のテーマはめげない、逃げない、諦めないだけども、なぜ諦めちゃうのか、ちょっとだって瞑想がうまくいかないんだものっていうぐらいじゃないですか。でまあ瞑想が なぜうまくいかないかについてはもうこれ散々話したから、まだこれからも話していきますけどね。だから瞑想がせいぜいちょっとうまくいかない程度のことで、なぜ瞑想を諦めちゃうのよっていうね。じゃあ何のために瞑想やってるのよって話になっちゃうじゃないですか、ね、だから何のために瞑想をやってるのよのところではっきりしないから、瞑想を諦める、捨てちゃうっていう選択が出てきてしまう。だけど本当にこういうふうに見たら瞑想を諦めるっていう選択はありえない、ね、なぜ？だってもうこれしかラスト、これがラストチャンスだからっていうね。だからもうこれはやるしかないじゃない、ね、この感覚ですね。だからもうやがてはこの体が滅びるのは分かっている。だからこの体をなんと一日でも長くっていう生き方よりか、本当の自由を求めるっていう生き方の方がはるかに合理的だし理性的だし、ね、でその本当の自由を求めるっていう、ことのために今我々は瞑想しているわけで、でそれでもなかなかうまくいかないね、呼吸が見えないとかねあるかもしれないけども、でまあその理由はね、散々いろんなこと thinking mind がどうのこうのってことねずっと話してきたから、まあこれから話してますけども、まあ、それはいろいろあるんだけども、だけどもちょっと瞑想がうまくいかないぐらいで、まあもう諦めたっていうのはね、これはありえない。この大事さと比べたら、ね、だからなんていうかな、もうちょっとね、この いや、要するに単に瞑想を諦めてほしくないっていう話じゃなくて、瞑想を諦めてしまうその考え方のもっと根本のところに今日読んだようなところがやっぱはっきりしてなかったんじゃないのか、ね、今日読んだようなところがはっきりさえしてれば瞑想を諦めるっていう選択はありえないんですよ、ね、まあね、そうすればめげない逃げない諦めないっていうね、あのところでみんなもっと本気になって、今日やったようなところをねやれば、そしたらもう今日読んだところをやれ、もうこれも本当にもう世界共通、ビルマの先生たちもチベットのリンポチェたちも同じことをまさに教えられてますね。はい、でそれがあの現代の我々にはなかなか受け入れられない感覚であり、受け入れられないあの考え方だから、だからこの考え方を持てないから当然瞑想を諦めちゃうっていうね選択が成り立つのかもしれないけども、本当は成り立たないんですよ。諦めてどうするんですか、何するの残りの人生をって言いたくなるんだけどもねまあ楽しく暮らすんでしょうけども、楽しく暮らせるとは思えないんだけど、ね、だから本当に楽しく暮らしたかったら瞑想を諦めないで、本当に瞑想を通して、ね、本当の自由に到達する、まあ、そのための方法とかなんかもう私、ね、がガンガン今言ってますけども、これしたら必ずやる、そしたらあのどうせこの体なんでやがては滅びるんだから、やがては滅びたとしても、まあ、うちもロシア死んでも死なない命って言い方をされてたんですけどもね、だから死んでも死なない命ってとそのうち死んでしまう命とねだったらどっちが大事なのって言ったら死んでも死なない命の方が大事に決まってるじゃないですか、ね、だけども結局これが死んでも死なない命が見えなかったから、そのうち死んでしまう命の方をにしがみつくことをや我々やってきてしまったのね。だからなぜ死んでも死なない命が見えなくなっちゃったのか、それを信じられなくなっちゃったのか、っていうような、ね、ことをもう私もそればっかり毎週話してるけども、でそこをやれば死んでも死なない命っていうのが見えてきて、そしたらやがては死んでいく命っていうものをそんなに執着するってことはもうない、ね、だからこのどっちが大事なのよ、死んでも死なない命なのか、やがては死んでしまう命なのかっていうところで、うん、こっちの死んでも死なない命の方を選び取る生き方ができるかどうか、ね、それを選び取ったらもう死んでも死なない命をに到達するためには瞑想以外にありえないんだから、瞑想を諦めるっていうことはありえないじゃないですか。でも散々脅しかかってたかそしたらね、あそれはもう保証します、それは、ね、これは私が保証するんじゃなくてお釈迦様が保証してるから、道元禅も保証してるから、ね、だからどうかね、あの多少瞑想が足が痛いのね、呼吸が見えないの、まあいろいろあるだろうけども、座骨神経が痛いのとかねあるだろうけども、まあまあ治療してね、いろいろやっていろいろ工夫してとにかく続けてください。もうみっともなくてもいいからとにかく続けるね、あのなんかもうええかっこしないでね、私も全然ええかっこしなんかできなくてもう泥臭く今やってますのでね、あのだからぜひね、あの多少のことがあっても諦めないで、瞑想を続けて、でそれで、瞑想を通して死んでも死ねない命っていうものにあの本当に到達していただきたいと思います。それもできるし、もう私以来も完全に方法論を確立してきたと思ってるから本当に、まあ、内村氏が死んでも死ねない命って言われたんだけども、でどうするんですか、いや頭の手放しだよって、ね、じゃあどうやって思いを手放すんですかって言った時にあんまりあったんだけど、まあ私今だったらね、どうやって思いを手放すかのとこまであのはっきりしてきましたんでね、はるかに昔よりか死んでも死なない命に到達を監督できるあのあれはもう条件は整ってると思いますのでね、はい、だからぜひめげない逃げない諦めないでぜひ続けていただきたいと思います。はい、じゃあどうぞあの 質問あったら言ってください。今日ね、なぜ瞑想できないかのもう一つの理由についてはこれも散々喋ったから、ね、もういいですね。はい、どうぞ。はい、あ、なんだ。
座骨神経どうするかっての。
いや、もうそれは別な
治療院。神尾さんに聞いて。
治療院に行って聞きます。やめていってしまう人がいることについてなんですけども、うんうん、その先生が今話してたプライオリティのうちの一つはやっぱり心の問題にきちんと向き合うということだと思うんですけども、
うん、
今、ご存知の通りに本当スピリチュアルブームでもういろんな人が本書店に行っても本棚はすごいですし、なので心の問題について考えている人はそれなり多いとは思ってるんですけども、うんうんうん、本当にもう玉石混交で、
うん、
で瞑想、同じ瞑想って言っても仏教瞑想からいろんな瞑想があって、
うん、
で仏教瞑想本当ここでやってる瞑想もやっぱり結構やっぱ大変で、日常との兼ね合いも大変ですし、座ること自体も大変で、僕ヴィパサナをやり始めたのは7年前なんですけども、うん、その間に2回実はもうやめてしまったことがありまして、
うんうん、
でその時に自分の中で働いてた力っていうのがもっと楽をしたいっていうことやったんですよ。
で、やめた理由がね。
そうです、
うんうん、
でもう他にいろんなのがあるし、そこではもう本当に3日でできるやとか、もうすぐに結果が出るとかやっぱあるわけですよ。
もっと楽な方法ね。
そうです、はい、とか、あともう一つはそもそもそういうプラクティスをするための理由が、なんていうか世俗的な成功とか、お金を儲けるとかそういう宣伝文句の方がすごく多くて、
うん、
でやっぱりそっちに流れていく人って多いで、僕はもう実感したんですけども、仏教の瞑想はやっぱり手放して手放して自由になるですし、うん、でやっぱり努力が必要やし、うん、でもそのうまいこと仏教瞑想うまいこといかへんっていう時に、あ、もっと楽したいとかもっと得したいやとか、うん、そういうので僕はやめてしまったんですよ、
うん、でも復活したわけじゃん。
あ、はい、もう、うん、もう得をしようっていうの考えではあんまりええこと起きないってもよく分かりましたので、はい、
実体験からね。
あ、はい、うん、もうあんまり人生でもう今得しようと思ってなくて、はい、割と苦労する方がほんまのことが起こるんやろうなって今思ってますので、もう3度目正直諦めずにやりますけども、うん、なのでその辞めていく人たちがそのプライオリティが低い、ないだとかプライオリティ その動機そのものが低いとかいう感じじゃなくて、
うん、
なんかもっといいもんがあるんちゃうか、もっといいもんがあるんちゃうかっていうことで辞めていってしまう人の方が多い気がするんですよ、
うん、
なので
瞑想は大事だと言いながらね、
はい、
うん、瞑想ある程度プライオリティは高いんだけども、
はい、
うん、
だからそれが大事じゃないとはどうやら思ってない人も結構いて、
うん、
でも楽をしたいっていう人が多いんじゃないかなと思うんです、うん、だからそういう人たちに対して、僕もそういう人たちに結構会ってきて、僕はやっぱりこのヴィパサナの方向がやっぱ正しいってなったんですけど、うん、やっぱりなかなかこれも大変ですから、その人たちももう嫌がるんですよね、
うん、
だからその人たちはプライオリティは決してないわけじゃないんですよ。で、焦点もそんな誤ってないんじゃないかと思うんですけども、楽をしたいっていうことでやっぱ逃げていくんですけども、先生の感覚としてはどういうふうに感じられますか。
いいの、
はい、
はいはいはい、ね、
もうそれはね、人それぞれの、これ言って終わりだけども、カルマと としか言いようがない。でさっきグルがね、あの光だってって言ったじゃないですか。ね、それはちょっと闇夜に光が現れて、だけどそれはあの20代の私にとって内山小正郎氏っていう人が光として現れて、で40代、それから20年後の40代になった私にとってパーセルっていう人が光となって現れて、もうそれは私の個人的な経験であって、で内山小正っていう一人の人間が誰にとっても光だったかっていうとそうじゃないわけですよね。でそので圧倒的多数の人がそれを 見過ごしてしまってたわけです、ね、だからそれはね、楽をしたいったって世の中楽できないものの方が多いわけですよ、ね、だって英語だって ねよくあるじゃないですか、10日で言って英語マスターできるとかね。だけどもう今本当に英語を使えてる人で、もうみんなどれだけ努力したか、で英語を使えてる人だったら10日で英語がマスターできるのは 嘘だというのが分かるわけですよ。でそれは何て言うかな、でどの程度本当に英語を勉強したいかによるわけで、インスタントだったらまあ10日ぐらいのでいいかもしれないけど、本格的な人だったらそんなことは思わないわけですよね。でそれでその楽をしたいっていうねっていう方に流れちゃうのは、うん、もうやっぱりなんていうかな、プライオリティが高いとはいえ、やっぱり最初から何を目指しているのかが発揮してなかったんじゃないかとしか思えないんですけどね。そしたらそのいやこの宣伝文句にはいくらなんでも惹かれないだろうっていうねいうのがあって、だからそれは私は惹かれないっていうだけであって、本当多くの人が惹かれてしまうっていう現実を、まあ私も嫌ってことを見てきたわけですよ。嘘だろうって思うような宣伝文句のところに多くの人が惹かれていってしまうっていうね。でこういうなんか全然こんな道元禅師全然得なとこならないじゃないですか、ね、今日のとこなんか今日のと全然得ならないとこからなんか自分が損してばっかりなわけです。じゃあ命もなんか危うくなっちゃうしね。だけどもでも今日のようなところを通して自分がやがては死んでいかなきゃいけない、だけども死んではいかなきゃいけない、そういう限界を超えたところに何か死んで、まあ内村氏的に死んでも死なない命っていうものがどうもある感じられる。だけども それを感じるためにはやっぱり自分の一番大事なものを捨てなきゃいけないっていう感覚ですよね。だからなんていうかな、一番大事なものは、あ、そうだから結局こういうことなんで、もうトレードオフなんだから、トレードオフってことはどういうことかっていうと、この一番大事なものを手に入るために現在の私にとって一番大事なものを捨てなきゃいけないっていう、そういうトレードオフじゃないですか。だからその覚悟がなかったら私は無理だと思うんですよ。まあ今握りしめてるものがあるわけね今握りしめてるものがあって、この今握りしめているものを握りしめつつ、なんかまたさらに欲しいっていうね。これは無理だろうってね。だけど、この、どうしても欲しいものは今私が握りしめているものとの交換になるだろうなっていうね。その感覚だと思うんですよ。つまり、今私がギュッと握りしめて、非常に強い執着を持っているものを捨てない限りこれは得られないだろうなっていう感覚かな。だから当然これを捨てるにはものすごい痛みを覚えるし、でだけどもこれをやっぱりこれ捨てなきゃいけないだろうなっていうのは、ね、 なぜ？だってやっぱりいつまでもギュッと握りしめてられないから。その時にこのギュッと握りしめているものを思い切ってこのもっと大事なもののためにどう手放していけるかだけですね。だからそれはやっぱりね、まだ握りしめちゃっているんですよ。その楽をしたいって、楽をしたいってどういうことかというと、やっぱり自分が今握っているものを捨てたくないって話じゃないですか、ね、うん、それは無茶でしょう。無理だと思いますよ、うん、だからあとはどれだけこの本当に欲しいものね、自由とか何とか言っても何でもいいんだけども、これに対してどれほど誠実であるかだけだと思うんですけどね。誠実であるんだったらば、このためにやっぱり今握りしめているものは捨てざるを得ないなっていうのは分かると思うんですよ。だから楽をしたいとか何とかっていうのはちょっと、ちょっと甘すぎるんじゃないのとか私は思いますけどね、本当に。まあ、それを言ったらまあ終わりだけど、うん、だから なんていうのかな、その結局やっぱり私だって今本当現代の生活そのものがものすごい甘やかされている環境じゃないですか。だけど人生の真実っていうのは全然昔も今も全然変わってなくて、だから甘やかされている状況の中でいきなり人生の真実が現れちゃうから、それでみんな戸惑っちゃう。昔だったらもっと厳しい生活環境の中で生きているから、人生の真実が現れてもみんなそんなあたふたしないっていうね、だと思うんですけどね。はい、ちょっとあと一人だけちょっと質問してください。
ここで
いい、あ、じゃあちょっとパッ、あ、じゃあどうぞ。はい、うん、
多分ここのこの場にいる人と、まあ、アポッドキャストを聞いてる人のもうほとんどが、
うん、
その今その自分が欲しい本当に自由になるためには、
うん、
捨て、自分の今持っているものを捨てなければいけないっていうのを気づいてると思うんですよ。
どのレベルで気づいてる？
そう、だからどのレベルでっていうのは濃淡はあるけれども、
うん、
ここにいる人たちとかそのポッドキャストを聞いてる人たちとかのほとんどは、うん、言ってるとりあえずの知的理解は必ずあると思ってて、うんうん、で、まあ、それ昨日も聞いたんだけど、結局その手放したくない自分がいるわけでしょ、
うん、楽したい自分、
うん、楽したい自分、問題を持っておきたい自分っていうのがいて、
うん、
で手放せって言われてるのも重々承知、多分みんな本当に分かってると思うんだけど、
うん、
どうしても手放せない、
うん、
でその、まあ、質問の内容がじゃあどうすれば手放せるのかっていう、すごい当たり前で何回も
言って
ると思うんだけど、
はい、
改めて、
はいはい、分かりました。要するに手放さなきゃいけないってことは分かっている程度の差はあれ、だけどどうしても手放せない、それをなぜ どうしたらあえて手放せるのかっていうことなんだけど、そのだからそこでね、なんていうかな、その、まあ、今日のようなところも私もちょっと読み方が昔とは全然違ってきちゃってるんだけど、そのあ昔はああ大変だな、まあ、命捨てなきゃいけないのかなと思ってたんだけど、今はちょっと違って、そのうん、捨てたくないものの本質って、ね、何かって言ったら、まあ、もちろん私らのエゴそのものなんですよ、ね、で、 結局その、ね、昨日も言ってたけども幸せになりたくない自分、幸せになりたくないものですねっていう、なんとも変なものが私らの中にいて、自分の中にいてね、でその変なものがその全然不合理なんですよ。要するに今日の言葉、今日の同一の言葉で言えば、どうせ捨てなきゃいけないわけですよ、私たちこの体っていうのはね。だからこのような生き方の方がはるかに論理的なんですよ。一方ではどうせこれな捨てなきゃいけないものがあって、これはもうあといつ捨てるかっていうタイミングだけの問題であって、で それだったらばこの捨てるタイミングを最大限にうまくした方がいいに決まっている。何のため？このためにね、じゃないですか。これ理性的に考えたらその通りなんですよ。だけども、みんなこれを握りしめてしまう。捨てるのが怖くて。だけども捨てるのが怖くて握りしめたら永遠に握りしめていられるかという無理ですよね。やがてはどっちにしろ嫌だって言いながら捨てなきゃいけないんだから。だったらば、嫌だって言われながら捨てなきゃいけないんだったらば、捨てるタイミングを最大限にした方がはるかにいいじゃないのと思うんだけども、どうしても握りしめる。でも問題は誰が握りしめてるのかっていう話ですよね。誰が握りしめてるのか、でこの誰が握りしめてるのかっていうのが私も昔はよく見えなくて、まあ自分がとかなんか思ってたんだけども、だけど、なんていうかな、誰が握りしめてるのかって言ったら、やっぱり私らのエゴ以外の何者でもないわけなんですよ。で、それで、その、自分っていうのが、今まで私、自分イコールエゴだったんだけども、自分イコール必ずしもエゴではないとなったときに、初めて、その、ぎゅっと握りしめてるエゴと、だけどもそれを外から見ている何か別なものというふうになってきたら、いよいよ手放すのはそんなに難しくはないと思います。だけどもそのギュッと握りしめているエゴがそのまま自分だったらば、まあ手放すのはちょっと無理でしょうね。そういう話なんだと思う。だからそので結局ね、そのエゴは絶対にこんな考え方はできないんですよ、我々のエゴっていうのは、ね、もう握りしめて、それがどんなに不合理であっても握りしめて握りしめて握りしめていくのが我々のエゴの本質だから。だから握りしめたまま、要するに橋本さん的に楽をしたいというのはどういうことかというと、握りしめたままだ何かを得たいって話なんですよ。結局そういうことでしょ、ね、でそれで本物の瞑想っていうのは、その握りしめるのを手放せっていうことを要求されるわけだから、嫌なんですよ、ね、握りしめるのを手放してっていうのは嫌で、握りしめたまま同時に何か欲しいっていう話だから。だけども自分っていうのがね、自分の中にエゴっていうエイリアン的なものがいて、それがギュッと握りしめているっていうとこが見えたら、そしたら私はそんなに握りしめるのを手放すのは難しいってことではなくなってくると思いますけど、うん、だからそのためにはね、また最初に戻っちゃうけども、とにかく瞑想して、だけどその瞑想もまたエゴがやっちゃうからね、まあ、今日ちょっとこの話できなかったけども、瞑想っていうのもエゴがやっちゃうから話がわけわかんなくなる。だからそこら辺をどう賢くきちんと見破っていくかだと思います。
最後もう一
つ、
あの一言で終わるんですけ
ど、
その内山老師にその、思いをどうすれば永遠の命にたどり着けるのかって言われて、思いを手放しだよって言われて、領土さんがじゃあどうすればいいんですかって言った時に何て言ったんですか。
いやいや、老師はないんですよそれは。その具体的方法は、
きっかけでも20年一緒にいて、
いや私はロシアあの人はもう引退されてたから、私は時々しか会ってないですけどね。だからその思いの手放し、 Let go of thinking ですね、まあ、その本当その通りなんだけども、じゃあどうやってやるの、いやこうやってやるんだよっていうねぐらいなんですよ本当に。思いを手放してね、手放してね、本当そうです。でまあそれで、あ、なんか手放せたっていうねあるじゃないですか。だけどこのこれをするために今私らは体の感覚を見るとかね、あの様々な方法があるから、私はそれを使った方がはるかに手放せるっていうことですね。私と老子との違いは、あの、まあ、もちろん手放すっていうのはもちろん同じなんだけど、この手放すっていうところで老子はこれに対して私は手を掲げてみるって、ね、見て、そんなそこだけですね。だけどもこの見ることによって手放してるっていうのは同じですけど。はい。じゃあまあね、今日だいたいそうすると、あの、瞑想を諦めないために一番大事なポイントみたいなものがちょっと今日はっきりしたんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ一応ね、じゃあ衆生無辺誓願度だけ読んでいきましょう。
修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。